おはようございます。私は、青鳥の絵本部講師の大島達郎です。第4回目の本日は、谷口淳子青鳥の絵白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、自然の恩恵に感謝する生き方というテーマでお話をさせていただきます。3月といえば、私が思い出すのが、7年前の3月11日に発生した東日本大震災のことです。青鳥の絵の国際本部は、現在山梨県北杜市にありますが、その当時は東京の原宿にありました。私は東京の原宿にあった青鳥の絵の国際本部にいたとき、東日本大震災に遭遇しました。今まで経験したことがないような激しい腕で、職場の仲間と共にすぐに外へ避難しました。避難してみると、建物が大きく揺れていることがわかりました。これだけでも私には衝撃的な出来事だったのですが、さらに驚かされたのが、東日本大震災の後に起きた電力の不足でした。それは東日本大震災が起こるまで東京などの都会に電力を供給していた福島第一原子力発電所が稼働できなくなるなどの事態が発生してしまったからです。私が住んでいた地域でも計画停電、計画停電とは電力需要が供給力を上回ることが予測される場合に、大規模な停電を回避するために、電力会社が計画的に電力の供給を一時停止することを指しますが、その計画停電が行われることがありました。計画停電の影響で、自宅近くのお店では営業時間が短くなり、自宅ではろうそくを灯した時間を過ごすことになるなど、停電することなく電気が使えていた今までの生活がとてもありがたかったことを実感しました。この体験が人間にとっての幸福とは何であるかについて、私が改めて考えるきっかけとなりました。ここで本日のテキストの5ページから6ページを引用します。私たちの幸福とは、外から何かを付け加えるのでなく、私たちが生きているそのことが、自然界の豊かさに代表されるような、大きな恩寵の中にあることを知ることです。知って感謝することです。私たちは、地球という名の惑星に生まれてきたのです。この惑星は、宇宙ひどしといっても、どこにも類例を見ないような生命にあふれた星です。だから私たちは何もできない赤子として生まれ落ちたその瞬間から生存に必要な空気を与えられ、母乳が与えられ、やがて水や食物が人間社会を通して地球の自然から与えられます。そこには生かそう生かそうという目に見えない大きな意志が感じられます。その意志によって生かされているのが私たちなのです。けれどもそのことを忘れ、私たち人類がこのまま自分たちの都合を最優先する生き方を変えないと、やがて地球は人間が住むことが困難な場所になっていくでしょう。引用を終わります。引用した箇所にありましたように、私たちの幸福とは、外から何かを付け加えるのでなく、私たちが生きているそのことが、自然界の豊かさに代表されるような、大きな恩寵の中にあることを知ること、であり、知って感謝することです。言い換えれば、地球という生命にあふれた星で、人間社会全体が 自然と共存共栄していくことが幸福であるとも言えます。引用した箇所には、私たちがこの世に生まれた瞬間から、自然の恩恵を受けている具体例として、生存に必要な空気、母乳が与えられ、やがて人間社会を通して、地球の自然から水、食物が与えられることが書いてありましたが、まさにその通りで、自然と人間とは深いつながりがあるのです。ここで本日のテキストの155ページから156ページを引用します。今の豊かさが人間の発達させた科学技術のおかげだと考えると、自然の恩恵に思いが至らない。しかし、科学技術は人間が使う道具ではあっても、豊かさの原因ではない。豊かさの源泉は自然の大いなる恵みであり、私たちは自然のおかげで本当は生かされているのである。例えば、太陽の光、熱、雨、風などは私たちの生活に欠かせない。太陽の光や熱がなければ、植物は育たず、人間はすぐに飢えてしまう。けれども、どれだけの現代人が太陽に向かって感謝の思いを表現しているだろうか。引用を終わります。引用した箇所にありましたように、現在私たちが享受している物質的な豊かさは、科学技術の恩恵であるようにも感じられますが、その源泉には自然の大いなる恵みがあるのです。引用した部分では、太陽の光、熱、雨、風などのありがたさについて書かれていましたが、そのうち太陽への感謝について、私が実感した出来事がありましたので、紹介させていただきます。青鳥の家の国際本部がある山梨県北杜市は、日照時間が日本一であると言われ、自然にも恵まれたところです。その自然が豊かな青鳥の家の国際本部においては、毎月自然を伸ばす活動と呼ばれる自然の中での体験学習に参加する機会があります。私が参加した活動の中で、青鳥の家の国際本部の畑で収穫した白菜を使って漬物を作ったことがありました。それまでは白菜の漬物は作るものというよりはスーパーマーケットなので買うものという気持ちが強かったのでとても新鮮な体験でした。白菜の漬物を作るにあたってはあらかじめ収穫しておいた白菜を切ったり洗ったりする工程がありました。その際、青鳥の家の国際本部の畑で大きく育って収穫されたたくさんの白菜を見ながら、太陽の光や熱があったからこそこんなにも大きく育ったのだなぁという感謝の思いが出てきたのです。一方、地球環境全体の現状に目を転じてみますと、皆様もご存知の通り、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料の大量使用などで、二酸化炭素、CO2 などの濃度が上がって、地球の平均気温も上がり、そのことが地球環境にマイナスの影響を与えています。そうした地球温暖化問題などの解決に向けて、青鳥の家は2013年10月に国際本部を東京の原宿、つまり大都会から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓、すなわち森の中へと移転しました。本日のテキストには、青鳥の家の国際本部が森の中へと移転した後の感想について書かれている部分がありますので、紹介させていただきます。210ページから211ページを引用します。そして今、一年が過ぎてようやく客観的に物事が見えてきたように思う。 森の中への移転の意味や必要性は、頭ではよく理解していた。けれども、本当に適応して暮らしていけるかが自分でわかるには、ある程度の時間の経過が必要だ。昔から、住めば都と言われるように、人は土地に馴染めるものだし、環境は変わっても、人の暮らしそのものに、それほど変化があるものではない、という当たり前のことが理解できるようになった。幼い頃は別として、成人してからは、都会暮らしの経験しかなかったので、田舎に引っ越すということを、必要以上に大げさに考えていたようだ。以前は、東京という大都会の生活に執着していたが、森の中での暮らしが1年以上過ぎた今、私の人生の幅を広げ、豊かにしてくれる、かけがえのない変化だったと、理屈ではなく、実感として感じられるのは嬉しい。現代はそれに加え、流通と通信技術の発達で、地域差があまりない。情報は、世界中どこにいても同じように得ることができるし、物資の調達もそれほど不便ではない。新鮮な野菜や日用大工用品、園芸用品などは、むしろ都会より田舎の方が手に入れやすい。現代社会の経済的豊かさの恩恵である。引用を終わります。私の場合は、第2回目の放送で少し触れましたが、昨年の4月から山梨県北杜市にある青鳥の家の国際本部でお仕事をさせていただいていますので、今年の3月でだいたい1年ぐらいになります。お仕事をさせていただくことになった最初の日、つまり1年前の4月1日にちょうど雪が降りました。私の頭の中では、春と思っていた4月に雪が降ることに驚くとともに、雪でも滑らない靴を履き、滑らないように気をつけながら、一歩一歩、ゆっくりと歩いたことを思い出します。都会でも雪が降ることはありましたが、積もることはほとんどなかったので、大きな違いを感じました。都会での生活に比べると、不便であると感じる部分はありましたが、その分自然と触れ合う機会が増えました。四季の変化、一番わかりやすいのは、自宅から割と近い場所で、田んぼでの田植え、稲刈りなどを見かけることですが、田んぼ以外のことでも、秋の紅葉や冬の雪が私にとっては印象的です。そうした四季の変化を通じて、私たちが自然の中で生かされている存在であることを日々実感しています。また、引用した箇所にもありましたように、情報については都会でなくてもインターネットなどで得ることができますし、新鮮な野菜は自宅の近くの販売所で手に入れることができます。話は少し変わりますが、青鳥の家の国際本部においては、私が現在所属している講師教育課という部署、つまり青鳥の家の講師への教育などを担当する部署が中心となり、宗教的な業として神、自然、人間の大調和を祈ることを行っております。神とは神様のことで、このお祈りは休館日や行事開催日を除き、毎日午前と午後の2回実施しています。第1回目の放送でお話ししました深層観、つまり青鳥の家独特の座禅的瞑想法などを行っています。第1回目の放送の繰り返しになりますが、深層観は神、思う、見ると書き、神様の神という文字、思うという意味のそうという文字、じっと心の目で見るという意味の観という文字の3つをつなげた言葉です。私もこのお祈りを担当させていただくことがあり、そのことを通じて 自然の恩恵に対する感謝の思いが深まっているように感じられます。最後になりますが、本日の放送の初めに触れました、東京の原宿にあった青鳥の絵の国際本部の跡地のその後について、少しお話ししたいと思います。跡地には、原宿命の樹林という名前の緑地が完成しました。本来の自然を都会の真ん中に生み出すことを考えて、その土地本来の植生を持ち、生物多様性の拡大を目指す緑地になっています。2015年3月から木曜日、祝祭日、年末年始を除いて、一般の方々にも開放されております。また、東京には、原宿命の樹林の丘に、赤坂命の樹林があり、赤坂命の樹林は、2015年1月から、一般の方々にも開放されております。近くにお住まいの方は、お時間の合う時にお越しいただき、命の樹林で、静かな自然鑑賞を行い、四季の変化を味わっていただければと思います。本日は、谷口淳子、青鳥の絵白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、自然の恩恵に感謝する生き方というテーマでお話をさせていただきました。今回の放送が皆様お一人お一人にとりまして、自然の恩恵に気づいたり、再確認したりするきっかけになりましたら幸いです。それでは、時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。